そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。今日のこの福音書の、込み出しにはカナンの女の信仰というふうに書いてあります。で、このお話はマルコの福音書7章にも同じお話が あるわけです。で、マルコの福音書の方では書き出し、このまとまりのところの書き出しがね、ある家に入り誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまったということが書いてあるんですね。これ今お読みいただいたマタイの方にはないんですね。つまりイエスと弟子たちが、人目につかないところでしばし休息を取ろうとしている。それがマルコの話のテーマだと思うんですよ。弟子とイエスが人目につかないようにしばしばこう休息をしている場所です。でも気づかれてしまったわけでしょ。だから休息に来ていたテルスで、その休息の場面にシリア・フェニキアの女が来て、休養しているイエスとそのご一行の休養を邪魔している、そういう存在として描かれているんですね。だからそれが主題だというと、休んでいるということが大事なことというか主題だとすれば、例えばよく知られているそのパンと子犬の話とかいうことわざがね、ここに出ているのは、その大事なパンというのは休養のことを指すわけだし、それを邪魔させてはいけない。大事なことは大事なことにしなきゃなんないっていう、優先順位の話だということになるわけです。おそらくマルコはそういうつもりでね、この歌詞を書いてるんだと思うんですよ。でもそのところで、違法の女と出会ってイエスが、あなたの信仰はすごいねと感嘆したっていう、そういうお話なんですね。だから、マタイが今日読んだような、マタイのようにこのパンとか犬、子犬とかっていうのを、ユダヤ人と異邦人の対比のようにこう拡大して解釈しているのは、やっぱマタイだけなんだろう。マルコにはそんな意図はないんじゃないかなと思われるんですね。しかしこの話で私たちの心に残っているのは、そのマルコの主題ではなくてマタイの主題の方なんですよね。マタイの方が圧倒的に、例えば私なんかの中にはこう入り込んでいる。もう子供たちはユダヤ人のことで、子犬は異邦人の方だっていう、こう歴史とした区別というか差別の中で物語が進んでいるっていう方が、聞き慣れているわけですね。で、聞き慣れてるくせにですよ、聞き慣れてるくせに、例えばイエスに対してイエス様って優しい方だよねというイメージをこう転化している人にとっては、この物語はあまりにもイエスが異邦の女に対して冷たい。で、そのことを受け入れるのに苦痛を感じるんですね。私なんかは全くそうですよ。イエスってもうちょっと物分かりのいい人というか、もっと良い人だっていうイメージがあって、どうして他の癒しの場面ではね、癒されたいっていう側の無理難題に対してもイエスはやっぱ答えているじゃないですか。他の癒しの物語みたいに喜んであなたを癒してあげるってやってくれた方が、私がこう抱いているイエスのイメージそのものなわけです。ここで 違法の女性がやってきて娘が苦しんでいるって言ったら、自分の給与を弟子たちと休んでいるなんていうことは投げ捨ててでもその困難に応えてあげるのがイエスじゃないか。だけどそうじゃないでしょ。ここはしかもパンを子供たちに与えるパンを子犬になんかやらないって言っちゃうわけですよ。すげえ意地悪なイエス。それを受け入れるのにものすごく苦痛を感じてしまう。どうしてそうなんだろうって悩んでしまうわけですね。でしかも話が進んでいくとですよ、女性と出会って彼女の、まあ、なんて言いますかね、彼女の持っている信仰にイエスがむしろこう考え方を改めていくわけじゃないですか。この女性の見事な基地というか起点に触れてイエスは自分の考えを改める。福音書の中でイエスがご自分の考えを改める箇所ってそんなに目にする箇所ではないと思うんですね。イエスに出会った側がこう考え方を変えられるっていう話は山ほどあるけれども、イエスの方が考え方を変えるなんていうケースはまあレアケースだろうと。その意味でも今日のこの箇所はものすごく特筆すべき箇所なんだけれども、だからこそ余計私は混乱してしまう。自分の信じているイエスの例えば優しさとか懐の深さとかそういうイメージがことごとく覆されてしまうお話になっているわけですね。で、ここを読むといつもそれをそこにやっぱ引っかかるわけです。イエスのイメージが覆されてしまい、そのことに戸惑ったり悩んだり、あるいは場合によっては怒りがこみ上げてきたりするわけですね。なんでこんな話になってるんだっていう。で、考えたわけです。毎回そこで同じことに引っかかるということは、ひょっとしたらこの箇所は引っかからせるためにあるんじゃないのか。そういう思いを私たちに味わわせるために書かれている物語なんじゃないか。イエスのイメージが壊れるから問題なのではなくて、逆にイエスに抱くそのイメージが正しいのかどうかが問われている。もうちょっと丁寧に言えば、イエスにそのイメージが欲しいのは私の方なんであって、私が勝手に抱くイメージ通りのイエスでなければ混乱するとか落胆するとか怒るとかっていう、そういうだけの話、つまり私の側にそういうことが引き起こっているだけの話なんじゃないのかっていう、そういうことを感じるんですね。今回3日間石垣島に行ってきたんですが、まあ、うちの息子に言わせると、同窓会で石垣島でやるんかとか、彼の頭の中には同窓会っていうのは飲み会なんですよ、ね。飲み会をわざわざ石垣まで行ってやるのかっていう話なんですが、いやいや、お父ちゃんの同窓会っていうのは研修会のことだって言ってやっと納得したっていう。そんなことがあるんですが、研修会だったんですね。で、その、まあ、石垣研修で、ジョン・ディアっていう、イエズス会の主催、またアメリカの思想家の方の本を紹介されました。ものすごい衝撃的な本だったので、早速手に入れたんですが、この、三条の説教を生きるっていう本なんですね。何に衝撃を受けたかっていうと、まあ、イエスはユダヤ人ですから、イエスが話している言葉はおそらく当時のユダヤの言葉、まあ、いわゆるアラーム語と言われる言葉だったんだろうと思われるんですよ。で、 その語録が福音書にこうまとめられて書かれるときに、コイネと言われるギリシャ語で書かれたわけですね。ということは、話していたイエスはアラム語なんだけども、それがギリシャ語、コイネ語に翻訳されたものをイエスの言葉として私たちは読んでいるっていうことです。そうすると、イエスの、あるいは福音書、イエスの言葉、福音書の言葉をたどっていっても、私たちはそのコイネのギリシャ語で書かれているイエスの言葉までしかたどれないわけですよね。アラム語でイエスが話していた事柄っていうのは一体どうだったんだろうっていう興味を、まあ、興味と言っていいのかな、リアは持ったわけです。で、面白いことをするんですが、そのギリシャ語、コイネ語からアラム語に翻訳をした。翻訳し直した。そしてアラム語の意味をもう一回きちんと調べ直した。そういうふうに、丹念な研究をしたんですね。で、私たちは、アラム語がギリシャ語に翻訳されたんだけど、そこはよくわからなくて、ギリシャ語で話しているイエスの言葉を日本語に翻訳して読んでるわけですね。で、例えば、心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものであるっていう言葉を、まあ、そのまま受け止めているわけだし、せいぜい頑張ってギリシャ語の聖書までたどるのが精一杯なわけですよね。心の貧しいっていうことがどういうことなんだろうかっていうようなことをいろいろ考えたりするわけですよ。で、あるいは幸いであるって、この心が貧しければ幸いってどういう意味なんだろうみたいなことをこう一生懸命考えるんだけど、このディアという人はアラム語の研究からこの箇所、幸いだと言われているこの言葉を新しい翻訳といいますかね、新しい言葉に読み替えたんですね。それが立ち上がって前進せよっていう言葉だ。イエスがおそらく喋っているのは幸いだっていうことじゃなくて、だから立ち上がって前進しなさいっていう、そういうことを三条の説教で言ってたんじゃないのかっていう研究の本だったんですね。確かに福音書の中でイエスの癒しの物語たくさん、さっきも話したようにたくさん出てくるんですけども、その物語では立ち上がれっていう言葉にたくさん出会うんですよ。そうだなと思います。例えば病に苦しむ娘の手を取って起こす、もうタリタクームですよね。娘を起きなさいですよ。あるいはその池が波だったのは天使が降りてきたのだから、一番先に池に飛び込んだ人が癒されると信じられていて、ずっとそこで何年も何年も待っていた人がいた。その人に対してイエスは床を取り上げて歩けって命じるわけでしょ。床を畳んで立って歩けって命じるっていう。あるいはこの先エルサレムに入ったらもう自分は間違いなく殺されるっていうことが分かっていて、でもイエスは弟子たちに立て、さあ行こうって言ってエルサレムに向かっていくわけですよ。立ち上がって前進することを自ら率先するイエスの姿がそこにあるわけですね。だから彼の癒しは全部立って起きて歩けっていう、まあ、前進しろっていう、それがしかも幸いだっていうことなんだって、そういうことだと教えられたんですね。まあ立てさあ行こうと言って立ち上がって前進した、その結果彼は十字架で殺されるわけですけれども、でもその生き様を見るにつけ、こよなく優しいイメージだけがイエスに最もふさわしいイメージなのかとやっぱり考えさせられるわけです。 イエスは十字架で殺されるんだけれども、でもそれで終わりではない生き方を示されたわけですね。十字架で殺されてもそれで終わりじゃないっていう。で、私たちは生きるという現実の中で様々に苦悩を味わうわけで、しかもそれは例えばブッダを信じようが、新興宗教とかカルト宗教を信じようが、イエスを信じようが、現世の苦しみみたいなものは付きまとうわけですよね。信じた瞬間、立ちどころにあなたは素晴らしい人生を歩むことになるよって言われたって苦しむわけですよね、どうしたってね。だって生きるということは苦しむことなんだからって、そうかもしれないっていうくらい、そっちの方がよっぽど説得力がある。でも少なくともイエスはそれで終わりじゃないんだから、そのことを自らの命をもって示されたわけですよね。苦しみの極みで彼はだから殺されるわけですけども、でもそれで終わりではないっていうことを示された。そしてそれで終わりではないっていうことを受け止めた弟子たちが何かの力を受けて文字通り立ち上がって前進し始めたわけでしょ。それが、まあ、教会が世界中に生まれるきっかけになっていく。これで終わりではないから立ち上がって前進し続ける、そこに道が開けていったっていう、その全部を通してこれこそ幸いなことなんだってイエスはもしかしたらあの三条の水訓の中で言おうとしているのじゃないか。そしてその時私たちは願い通りになるっていうことをきっと体験するんだと思うんですね。このカナンの女はイエスの弟子たちにどれほど邪険にされても、またイエスご自身からも理解してもらえないっていう、もう最後の頼みの妻だったイエスにも理解してもらえないっていう、そういう状況の中で、でも立ち上がって前進したわけですよね。何言われたって、でもテーブルから落ちたパンくずなら犬だって食べるでしょっていう諦めなかった。で、その姿に対してイエスの方が心を打たれ、心を入れ替えるっていう出来事が起こった。イエスの心を突き動かしたのはその女性の絶対諦めない、立ち上がって前進するっていう、その姿勢だったんだ。それを見てイエスは、夫人よ、あなたの信仰は立派だとおっしゃった。そしてあなたの願い通りになるとおっしゃった。私たちが立ち上がって前進するとき、きっと私たちの願い通りになるんだと。これはすごいロジックだなと思うんだけど、つまり願い通りになるまで立ち上がり続けるっていうことですよ。その先に幸せっていうのがあるんだと、幸いっていうのがあるんだ。だから何度でも何度でも立ち上がり前進し続ける、その時道が開けるんだとイエスはご自身の命を通して私たちに伝えたんだと思うんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、カナン人の女性が私たちの主イエスの心を動かし、主イエスの考え方を変えさせました。私たちの命は苦難に満ちていますが、しかし主イエスはその生涯、その殺され方を通して、それでも立ち上がる時に終わりは終わりでなくなることを示されました。それが神様、あなたの御心なのであれば、私たちも何度でも何度でも立ち上がり、 開かれた道を前に進みます。その信仰をお与えください。復活の主イエス・キリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。